生活の中ではあまり使わない、耳慣れない言葉かもしれませんけれども、世界観という言葉があります。世界観、まあ、若者たちが自分の好きなアーティストとかミュージシャンを評しまして、あの人には世界観があるとか、あのグループの世界観が好きだという表現では、まあ、家族とかメディアを通しても私たちも耳にすることがちらっとあるかなというぐらいかもしれませんけれども、そういう世界観という言葉があります。もともとこの世界観という言葉は、まあ、哲学者のカントが言い始めた言葉のようですけれども、まあ、でもそんな難しいことではありません。読んで字のごとく世界の見方ですね。自分たちが生きているこの世界をどのような世界として見て理解しているかということをこの世界観という言葉で表しています。例えば先頃行われた参院選で各政党が激しく繰り広げました社会の見方、世界の見方、これはもう本当にそれぞれの世界観を語る言葉であったということができると思います。で、この世界の見方、社会の見方、世界観というのは今日のシュエスのお言葉で言えば、私たち人間が空模様を見分けるための視点、今この世界は、社会は晴れなのか雨なのか、そしてこのまま行けば嵐が来るのかそうでないのか、そしてそのためにどういう備えをしておけばよいのか、そういうことを見極めるための視点だということができると思います。先にお読みしましたコヘレトの言葉に、神は永遠を思う心を人に与えられたとありました。永遠を思う心、目の前のことだけじゃなくてもっと長いスパンで物事を見つめることができる、そういう視点を、心を神は人間に与えられたと。だからそこに我々人間というのは世界の見通し、将来の見通しというものを誰もがそれなりに持つものだと、そういう心を神様が与えられているのだと思います。で、そのことをまた世界観と言っていい。しかしこの世界観は言うまでもないことですが、結局、まあ、一人の人が自分がどこに立って世界を社会を見るかによって全然違うものが見えてきてしまいます。そして私たちの生きる現代という時代は、多くの人が同じ世界観に立って社会を作っていくための、まあ、大きな共通の価値観、物語を失ってしまい、みんなそれぞれバラバラの小さな、誰とも分かち合えないような、あるいは少数の人たちとしか分かち合えないような小さな物語の中にそれぞれが生きている社会なんだというふうに言われています。それこそ今日の直前の聖書の言葉のように、父と息子の間に、母と娘との間に、嫁と姑の間に橋渡しできないような分裂がある。でもこれは必ずしも否定的なことばかりではないとも思います。みんなが同じ価値観、世界観でいられた時代の方が良かったとは単純には言えないと思います。新しい視点は、言葉にならなかった声に言葉を与え、その人たちに生きる場所を開いてくれます。社会全体が一つの価値観、世界観に統一されないからこそ、私たち教会に集う者たちも、まあ、この日本社会の中ではちょっと毛色の違った世界の理解の仕方、社会の見方をしている私たち、キリスト者たちも、つまりキリスト教的世界観を持つ者も、まあ、肩身の狭い思いをしないで生きることができるんだとも言うことができるからです。こういう世界観の現代の多様化の状況っていうのは、伝道にもプラスに働くんじゃないかと私は思います。価値観が多様化し、世界観がバラバラになり、親が子に対して、また学校の教師が生徒に対して、これが正しい生き方だと、これさえやってれば間違いないんだということがあんまり言うことができなくなっていますし、言うことができたとしてもそれ聞く方は信じられませんから、結局これがスタンダードだというものがなくなると、今度は不安を覚え始めるのが人間というものだと思います。そこでなお、100年、200年どころじゃありません。2000年間の歴史の試練に耐えてきた、そういうはっきりとした主張を持っている集団、そういう集団がいるってことは、かえってこれはその集団は魅力的に見える 可能性があるのではないかと私は思います。という文脈の中で、まあ、今後十分に我々教会への関心も社会の中で生まれることはあり得るだろうと私は思っております。でもそうは言いつつ、実は私たちの信仰というものは他の世界観がもう機能しないんだから、そしてそれはそもそも間違ってるのだからと、その他の世界観を全否定しながら代わりに自分たちのはっきりとした価値観や堅固な世界観を主張して、それはこれが正しいんだと押し付けて、そしてそれを自画自賛するようなものじゃありません。いいえ、むしろ私たちの信仰の本質というのは、私たちの持つ世界観を常に崩し続けるものではないかとさえ思うところがあります。今日の聖書箇所でシュエスはおっしゃいました。あなた方は雲が西に出るのを見るとすぐににわか雨になるという、実際その通りになる。また南風が吹いているのを見ると暑くなるという、事実そうなる。偽善者よ、このように空や地の模様を見分けることは知っているのに、どうして今の時を見分けることを知らないのか。この主の言葉の前半は、ある人たちがある有益な納得のいくふさわしい世界観をシュエス抜きにも持っているということを語る言葉だと思います。シュエス抜きにも十分持っている。雲が西に出ればにわか雨になる、南風が吹けば暑さがやってくる。自分たちの生きる世界、社会を読み理解するためにかなり有用な世界の見方をシュエスの福音抜きにも身につけているということです。そしてこのような、まあなんていうか、説得力のある納得のいく世界観を身につけているというのは、シュエスのこの今日のお言葉によれば、少数の特別な教養と見識を備えた人たちだけに限定されるというわけでもどうもないようです。私たちが聞いているルカによる福音書では、このシュエスのお言葉は群衆に向けて語られている言葉だと、そういうふうになっております。シュエスの目に映る群衆が空模様を見分ける目を持っている、そういう人たちであり、だからこの群衆たちに代表される私たち全ての人間が続く主の言葉にドキッとさせられてしまうのですけれども、パリサイ派とかサドカイ派とかそういう限定的な人だけじゃなくて、群衆がここで同時に偽善者だって叱られてしまっているのです。考えてみれば、私たちが空模様を見分ける目を持っているということはその通りなのではないかと思います。私たちもそれぞれの生きている場所で生きるために必要な見極めるべき空模様をみんな判断しながら生きているのではないかと思います。例えば会社員は上司や顧客の顔色を見ることに長けている。店員はお客さんの気持ちを見ることに長けている。主婦は家族の機嫌を見ること、子供たちの顔色を見ることに長けている。あるいはその子供たちも親の顔色や学校の先生の顔色や友達の放っている空気とか雰囲気とか、そういうことを見分けることに長けている。まあ長けていないかもしれないけども、少なくとも一生懸命そういうことをやっているのではないかと思います。そして誰しもがそういう空模様を見分けながら観察しながら生きている。自分はそれが苦手なんです、下手なんですと思っていても、しかしシュエスは君たちはそれでもかなり上手にやっている方だと評価してくださる。少なくともそこに心を使っていることをシュエスはよくご存知である。そしてそれが、あなた方は雲が西に出るのを見るとすぐににわか雨になるという、事実その通りになる。また南風が吹いてくるのを見ると暑くなるという、事実そうなるという言葉に含まれていることであり、だからこれはパリサイ派、サドカイ派の人々に当てはまるだけではなく、群衆に向かっても主がお語りになった言葉なんだと思います。しかしまた、その群衆がだから特別な誰かではなく、その誰もが同じように主から偽善者だと叱られているのであります。 どうして偽善者だと叱られてしまうのでしょうか。この世界の在り方、社会の動きを冷静に見極めて、フェイクニュースとか表面的で短絡的な利益に結びつかない合格点に達するようなちゃんとした世界の見方、空模様の見方ができていないということをイエス様はお叱りになっておられるのでしょうか。そうじゃないですね。主イエスはその点に関しては私たち全員に合格点をくださっているのです。ところがそれにもかかわらず、その誰もが偽善者、最も大事なところでは誰一人の例外もなく知るべき知ることを知ることができていないと叱られているのであります。それは何かといえば、時代の印を見極める点において失敗しているというのです。時代の印、時の印、この時代時というのはギリシャ語のクロノス、時計の時間で測れるような時のことではありません。普通、普通時間というとクロノスという言葉が使われるわけですけども、クロノスというのは例えば春夏秋冬、ぐるぐる回って繰り返す時間のことですね。朝が来て、夜が来て、あるいは夏至が来て、冬至が来る。ぐるぐるぐるぐる回っていく。満ち潮が来て、引き潮が来て、ぐるぐるぐるぐる時が切り替わっていく。そのタイミングを見る目のことを言ってるわけじゃないですね。漁に出るタイミングを見る目、子供の成長のためにかける言葉を発するタイミング、商品の購入を守っている、迷っているお客さんの背中をそっと一押しする殺し文句をどのタイミングで言うかとか、こういうことを見極める目がこの時の時じゃないんですね。それはまだクロノス、ぐるぐる回るこの時間ですね。潮の満ち引き、朝が来て夜が来てっていう、それを見極める目に過ぎない。でもそうじゃない。ここで言われている、イエス様がおっしゃっている、その時を見分ける目っていうのは、そういう時ではない。ここで使われている時代、時というのは、ギリシャ語のカイロスという言葉ですね。それは、特別な機会、到来したチャンス、全く新しい時代の変わり目、転換点を見極める目ということです。特別な時間、特別な時に対する感覚のことであります。だからこの自然を、世界を、人間社会を見分ける目は十分なのに、それを見逃しているというのは、主なる神様のもたらす決定的な時は見逃しているんだねというお叱りであります。神が心を込めてお始めになった、今までなかった空前絶後、前代未聞の時代が始まった、そのことを見極めることができない。今日の直前の箇所で、主イエスにおいて、主イエスキリストというお方が地上に投じた火と言われる、その燃え上がる時代の転換の印が見えていない。そしてそれを見分けることに失敗してしまえば、どんなに説得力のある世界観を人間が持っていたとしても、そこでは偽善者のような振る舞いしかできなくなってしまうんだ。そのことを主イエスはお叱りになっているし、我々に向かって、あなたたちは偽善者のような世界の見方しかできてないんだ。偽善者とはどういうことでしょうか。偽善者という言葉の元の意味は役者という意味です。偽善者、役者だと叱られるということは、もしも主イエスの投じられた火が何であるかを見極めることができないならば、どんなに説得力のある理屈にかなった世界観を持って、そこで真剣な言葉と生き方を私たちが作ったとしても、それはどうしたって現実とかけ離れたお芝居のようなものになってしまうということだと思います。それはまるで戦争が終わったのに、ジャングルの中で何十年も息を潜め続けて生きるような生活になってしまうということです。本人にとってものすごい危機感と緊張状態の中にある、どんなに真剣な生活がそこで作られていたとしても、でもそれは現実に基づかない生き方だとどうしても言わなければならなくなってしまう。 その世界観は、早く捨てて家族の元に帰ることが正しいのです。キリストの投じる日、キリストの福音というものは、ジャングルに潜む兵士に向かって戦争の終了をつける放送と同じ種類の知らせだと思います。それを聞いて信じるか信じないかは、その後の歩みに大きな違いを生み出してしまうのであります。もちろん、そのようにジャングルに向かって呼びかけられる知らせっていうのは、その中に潜む者にとってはなかなか信じがたいことだと思います。もっとよく知りたい、知りたいことを全部教えてくれなければ、その知らせにその身を投じることはなかなかできないじゃないかと不安になることであるかもしれません。けれども、私たちがきちんとわきまえておかなければならないのは、主イエスの福音というのは必ずしも私たちに、私たちの世界観の全体を形作らせるように働くものじゃないっていうことだと、ことです。教会よ、キリスト者たちよ、福音のことを語ってくれるのはいい。だけど、そのことをもっと美に入り、才に入り、それが我々の世界の見方どう変わるのかっていうのを本当に全ての点で教えてくれなければ納得できないじゃないかと聞かれることがあるかもしれない。問われることがあるかもしれないけれども、福音とキリストの福音というものは、そもそもそういう全体について語ろうとするものではないことをわきまえていなければならないと思います。普通ですね、宗教とか信仰というものは、強いまたはっきりとした世界観を主張するもの、体系的な世界観を語るものだと私たちは考えているところがありますし、それはかなりの部分は当たっていると思います。もちろん他の宗教、諸宗教やイデオロギーと同じように、聖書にも教会にも人生や世界を意味付けて理解できるようにする大きな物語があり、世界観があるとも言える。ところが、聖書にはそういう世界観、世界の見方を形作らせるような、そういう視点を私たちに与える言葉が散見している一方で、聖書の中心である主イエス・キリストというお方の言葉と行いというのは、私たちもよく知っています。聖書によって形成されていたはずの当時の人間たちの見方を破壊してしまうようなところがあったのです。そしてそのせいで、その世界観を大事にしている人たちから恨まれ、憎まれ、最後には十字架に追いやられてしまうことにもなったのです。このことは忘れてはなりません。時には主イエスの言葉と行いは、聞く者に、その言葉を聞く者に、あ、世界っていうのはこうだったんだなっていうふうに納得を与えるよりも、今まで知っていたことが分からなくなってしまったというような、謎を深めるために作用した面も強かった。私はそう思います。主イエスの言葉を聞いても、世界と社会の解像度っていうのは必ずしも上がらない。私たちの読んできたルカによる福音書にも、例えば8章10節、9章45節、そしてやがて読むことになります18章34節に似たような弟子たちの戸惑いっていうのがあるんですね。18章34節を読みましたけど、こういうふうに言うんですよ。12人はこれらのことが何もわからなかった。彼らにはこの言葉の意味が隠されていて、イエスの言われたことが理解できなかったのである。イエス様の言葉を聞くと、いよいよ世界が謎めいてしまうということがあったんですね。主イエスとの出会いを通して、私たちは自分や隣人や世界や何よりも神様と新しく出会い直すことになるんですけれども、その出会い直しっていうのは、よりよく分かるようになるというよりも、必ずしも分かりやすかった世界が分かりにくくなっちゃうということもあるのかもしれないですね。でも、それはネガティブな表現の仕方であって、ポジティブ、積極的な言い方をすれば、そしてそうなんですけれども、この世界っていうのは、改めて、主イエスとの出会いによって私たちにとって、新鮮なものとして立ち上がってくるのであります。新鮮な出会いとして、 分かりきってしまうことのできない神と世界と自分と新しく出会わせてくださる主です。これは福音であります。良き知らせであります。分からないことが分かるようになる喜びとは違う。知っていたことが知らないことに変わる喜びです。主の呼びかけの言葉は私たちの世界の全体の見通しを与えるものじゃなくて、なんていうか小さな鍵穴からそっと新しい世界を覗き込ませてくださるような断片でしかないことがあるかもしれないけれども、でもそれはやっぱり誠の羊飼いの呼び声なのです。誠の羊飼いの呼び声として私たちの心に深く突き刺さってくるものであります。例えば自分の人生はどうなっているのかわからない、なんでこんなことが起こるんだ、神様はどうなっているのか、神の正しさに挑戦を挑んだ旧約のヨブという人がいますけれども、まあ、ヨブはずっとずっと神様に疑問を投げかけ続けるんですね。ずっとずっとそれが続くと。しかし最後に神様はヨブの疑問に答えることによってヨブは納得するんじゃないんですね。ヨブはむしろ神様に出会うんですけれども、その時出会った神様にお叱りの声をかけられるんですね。あなたはこの世界を作る時私と一緒にいたのかと、分かんなかった、分かんないだろうと、そのあなたがどうして私の計画のすべてを見通すことができるのかって怒られるんですね。でもヨブは自分の疑問に答えていただくことによってではなくて、生ける神様と出会い叱られることによってその嘆きと疑問が止むんです、止んだんです。誠の主人のお叱りの声は世界に対する私たちの謎を深めながら、しかしなおその謎は不安ではなくて神の未知なる良き支配への希望として受け取られるのであります。我々が全部知らないってことは、なんていうか我々の不利益になる将来があるかもしれないっていうことではなくて、今理解できないとしてもこの良き神様、この良き神様、慈しみ深い父の支配にあることに委ねていいんだ、そういう安心感を与えてくれる。偽善者よ、このように空や地の模様を見分けることは知っているのに、どうして今の時を見分けることは知らないのか。主イエスのお叱りの言葉。あなた方は自分たちが空の模様、地の模様、この秘蔵世界の動きを見分けられると思い込んでいるかもしれないが、本当に大切な時の印、見分けるべきものを見分けられていない。そしてそれを見分けない限り、あなたたちの真剣さは非現実的な真剣さ、お芝居の中の役者の演技に過ぎないものになってしまう。そしてそのお方は、そうお叱りになりながら57節、あなた方は何が正しいか、どうして自分で判断しないのかと、正しい判断を持つようにお求めになります。けれどそれは、正しい世界観、他の人が反論できないような、それ以外解釈の余地がないような世界の正しい見方、社会の眼差しを身につけることが求められているのではありません。何もかも知らなくてよい、何もかも自分は分かっていると言い聞かせなくてよい、何もかも教会は知っているんだからこの世界に語る言葉を持っているというのでもない。見極めるべき時の印はそういうものではありません。58節です。あなたを訴える人と一緒に役人のところに行くときには、途中でその人と仲直りをするように努めなさい。これこそが今私たちが見極めるべき印なのです。これこそが時を見分ける目を持つということです。主が投じられた日であります。わからないことはたくさんある、しかしはっきりとわかっていることが一つだけあると、それは私たちと、そしてこの世界の主人が、 私たちがまだ私たちのものではない未知なる仲直り、和解に生きることを望んでおられるということです。あなたを訴える人と一緒に役人のところに行くときには、途中でその人と仲直りするように努めなさい。一つだけ分かっていること。それは、私たちの主人が分断ではなくて、和解に生きることを願っておられるということです。これは未知なる和解です。私たち人間の目では、どうしてこの二つが調和するのかという分裂、分断。この分断どうやって取り除かれるのかと頭を抱えてしまうような対立、そこでも和解仲直りが進められているんです。そのような和解への道を今ここでもうその一歩、小さな一歩を踏み出すのに十分な備えがある。私たちが今それこそ私を訴える者に裁判官によって裁判所のもとに連れて行かれようとされている、そこでももうそこで仲直りを始めることが許される。そのための十分な備えがある。そういう時の印がもうこの地上に投じられた、火は投じられている、それを見分けようとおっしゃる。私たち教会は終末の日まで体を持ってこの地上を歩んでいる教会です。体を持つ、形を持つというのは、まあ、一つの国であろうが、一つの教会であろうが、一つの家族であろうが、まあ、組織体というものは、まあ、世界観を持たざるを得ないものだと思います。体を持った集団は、その結果、地上の他の集団とは違った輪郭を持つものです。他とは異なる独自の群れとなることから避けることはできません。それは必然、必要なことです。でも、私たち教会の主人であり、またこの世界の主人であると私たちが信じる主イエスは、いつでもその私たちの作り込んだ、出来上がった固まった世界観を壊しに来るお方であります。神のご計画は永遠を思う人間をもってしてでも見通せない。それが神がおっしゃることだからです。しかしそこでそれにもかかわらずはっきりわかることがある。終末前にもかかわらず、イエス様がはっきりと明らかにしてくださったことがある。それは、神と人が和解し、そしてそれに基づき、人と人とが和解して生きることができると。そしてそのための備えは、神の一人子イエス・キリストの十字架の出来事によって、全部済んでいるということ。和解がいつでも正しいと言えるのは、100対0の配分で正しいお方であるイエス・キリストの父なる神と罪人である私たち人間の間に、そこにすでに正しい神様による、罪人による私たちに対する和解が打ち立てられているからです。主なる神様はそのイエス・キリスト一人子の十字架の出来事において、それはそれを目の当たりにした者たちにとって、十二弟子の誰一人のとして、なんでこんなことが起こるかさっぱり分からず、そして受け入れることが難しかった、その十字架において、しかしその十字架において、神が私たち人間を、私たちがどんなものであっても一方的に徹底的に愛して生かす、和解すると、そのご意志を表し、事実人間も世界も滅ぼされず、神様と和解したから、今この世界は存在できている。と、我々は信じております。あなたを訴える人と一緒に役人のところに行くときには、途中でその人と仲直りするように努めなさい。今日の聖書箇所ならではの、これは独特な主の表現でありますけれども、これは和解の福音です。福音の中の福音です。主イエスのくださる和解の良き知らせの一つの変奏曲であります。この十字架の出来事は、くめどもを尽きせぬ神の愛の謎の源泉であり続けますし、また、この十字架の出来事によってこそ、 人間と世界もまた測りきることのできない、分かりきってしまうことのできない神の謎として私たちの前に立つことになります。そしてその謎は恐ろしい不安をもたらす謎ではなく、新鮮で、そして諦めてしまうということを遠ざける喜びとしての謎として私たちの前に立つことになります。つまり具体的に言えば、私の前に立ちはだかる一人の人、それは父であるか母であるか連れ合いであるか子供であるか、ライバルであるか敵であるか、まあ誰でも良いですけれども、私の前に立ちはだかる一人の人、その人ともしかしたら私たちは共に生きて、時間を長く共有して、また議論を戦わせて、議論を尽くして、その結果、ああこの人のことはもうよく知っている、知り尽くしている、その心の動きも手に取るように分かる、私にとってもう少しも隠れたところのない人だ、その結果良くも悪くも目の前の人のことをもう知り尽くしている、だからまあこれ以上話す余地はないとか、言葉を交わさなくてもいいとか、そう思っているならば、それは完全な勘違いとなるのです。なぜならばそのよく知っているはずの人間には、イエス・キリスト、神の一人子の命が注ぎ込まれており、主なる神様がその一人子の命を注いでもどうしても買い取らなければならないと意思された、その当人であり、だから本当はその目の前の人間を知り尽くすということはできない。その一人の目の前の一人の人間を知り尽くすことができるというのは、神の一人子の命の重さ、神の愛の重さを知り尽くすことができるということになってしまうからです。そしてそれは不可能です。絶対無理です。私たちがこの日々の中で会う一人一人の人っていうのは、これ知り尽くせない存在です。測り尽くせない存在ともうなってしまって。それは我々自身も同じです。私自身もそう。神の一人子の命と結ばれた私は、私自身にとっても新しい謎として立ち上がってきます。自分は相手のことだけじゃなくて、自分のことも手に取るように分かってるんだと。だから、私がこの人を許せない、許しに生きられないというのは、この私にはよく分かってるんだって思うことがあるかもしれません。私は許せない。絶対許さない。許せない。そんな度量の広い人間じゃないと、自分自身のことをそういうふうにもう分かりきってるんだと思うかもしれませんけれども、でも自分のことなんか分かりきらないですよ。自分のことを分かりきるっていうのは、神がその一人子の命を私たちに込めた、その御子の命の重さを分かりきることだからです。神と人は和解し、人と人とはキリストの十字架において決定的に仲直りしている。それは思い思い御子一人、御子イエス・キリストの命が込められたからです。そしてそこでは、許せない自分を超えてまだ見ぬ許せる自分があることを、そこに希望させるのです。また許しがたい隣人の奥にも、まだ見ぬ隠された、許すことのできる隣人が存在することを私たちに希望させるのです。そしてそれは、私たち隣人に込められた御子イエス・キリストの命の重みを、私自身のうちに、また共に生きるその相手のうちに見るっていうことです。だからこそ、いろんな議論はごちゃごちゃあるのかもしれないけれども、受け入れがたい要素はたくさん目の前にまだあって、何にも解決してないのかもしれないけれども、でもそれでも無条件に和解するっていうことこそが、本当は時の印を見極めた終末まで耐えるあり方であります。もちろんそれはまだ見ぬ、ただ信仰においてだけ事実となっている出来事です。 しかし、そのまだ見ぬ事実が、この神の召してくださった教会という場において、もうすでに息づき始めているのであります。ここでパウロがエフェソの教会に向かって語った言葉を思い起こすことはふさわしいことだと思います。パウロは、キリストは私たちの平和であり、二つのものを一つにし、ご自分の肉において敵意という隔ての壁を取り壊し、双方をご自分において一人の新しい人に作り上げたと語りながら、こう宣言いたしました。キリストはおいでになり、遠く離れているあなた方にも、また近くにいる人々にも、平和の福音を告げ知らせました。それで、このキリストによって、私たち両方のものが一つの霊に結ばれて、御父に近づくことができるのです。したがって、あなた方はもはや外国人でも非流者でもなく、聖なる民に属する者、神の家族です。キリストはおいでになり、外国人も非流者もなく、聖なる民に属する者、神の家族となった。これが神の作られる現実であり、私たち教会が 見ることを許されていること、私たちのうちに始まることが許されていること、私たちがこれこそが時を見分ける目だと誰に対しても語ることもできるキリストの和解の福音であります。ここに和解があります。一緒にいられないようなものが一緒にいることができる。完全な理解は先に取っておかれているとしても、今はここで共に肩を並べて神を拝むことができる。それが教会です。そしてここに全てのものが招かれているのであります。祈ります。